火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
この前は住宅用火災警報器が鳴ってくれてよかったよ。
そう、料理中に洗濯物を取りに行っちゃって煙が出たけど、2階の部屋の警報器が鳴ってくれたおかげですぐ気づけたわ。
住宅用火災警報器が連動型だったからね。
連動型住宅用火災警報器は、一つの警報器が火災を感知して鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るため、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はオリンピック女子マラソンで2大会連続でメダルを獲得された有森裕子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺っていきましょう。
はい、
今日は平成19年の能登半島地震をはじめ、今年5月にも地震がありました。石川県輪島市消防団で副団長をされています60歳天池正春さんとお電話がつながっています。
天池さん、おはようございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずは、最近地震の多い能登半島ですけれども、輪島市について少し教えていただけますか。
はい、私の住む輪島市は能登半島北部に位置する人口2万4000ほどの町で、広い山間部と海岸線を有する複雑な地形の町です。また輪島塗や朝市などで知られ、天然フグやズワイガニも美味しく、美食の町と輪島として多くの観光客が訪れております。
はい、
一方で狭い平野部には住宅が密集しておりまして、古い建物も多く、一度火災が発生すると延焼の恐れがあります。はい、
そうですね、やっぱり地震とかそういう意味ではすごく怖いですよね。あると、
はい、
そういった中では、輪島市の消防団の皆さんについてもちょっと教えていただけますか。
はい、輪島市の消防団は消防団本部と、それと16分団からなる380人ほどが在籍しております。地域防災力を強化すべく、災害にあったらどういう行動を取ればよいか、危険を伴うことを予測した行動など教育講習に力を入れております。また防災士の資格を取る、団員等も多く見られます。はい、
あれ380人って多い方なんですかね。
そうですね、以前は400人を超えていたんですけども、やはり、だんだん下がってきているというのが現状ですね。はい、
そうですか。そうなると、ね、平成19年の能登半島の地震について伺いたいんですけど、そんな人数が減っている中で、被害状況から含めてちょっと教えていただけますか。
はい、輪島市では最大震度6強を記録し、死者がお一人、怪我人は115人、家屋の全壊、半壊を合わせて1万1000棟を超えております。それと市内各地で道路の損壊や崖崩れも多く見られましたね。はい、
そういう意味でやはり平野部でその密集している古い建物が多い、そういったところもそのような被害の状況に影響してるんですかね。
そうですね、それと一人暮らしの高齢者が多い地域なので、住民の安否確認や避難所への避難誘導、崖崩れなどが起こりうる危険箇所に警戒を行いました。また地震後雨とかで被災家屋や崩落箇所に、シートを張る作業や、さらに災害ごみの回収にも当たりました。実は我が家も地震で一応半壊ということになりましたけども、家のことは家族にお願いして、この消防団の活動に 当たっていたというのが実用ですね、はい、
大変でしたね、はい、本当に大変なことでした。今ねその能登半島地震でのその活動を振り返ってみてどんなことを思われますか？
そうですね、能登半島地震が輪島市では初めての大きな災害でしたので、うん、高齢者の方すべてのお宅を回って安否確認等ができたことが良かったかなと思います。また多くの消防団員がですね、職場から休みをいただいて、うん、ゴミ処理も含めて積極的に活動に参加してくれたことがとても助かりました。
まあ、起こってはいけない地震ですけれども、そういった経験の後逆にいろんな気づきとか、はい、取り入れた訓練とか装備とかありますか？
そうですね、倒壊した家屋からの、救出する訓練とか炊き出し等も取り入れましたし、能登半島地震では倒木等も多かったので、チェーンソーを各分団に配備してもらったことが良かったかなと思います。はい、
被害受けられた方健常者だけではなくてやはり高齢の方とかいらっしゃったと思うんですが、はい、一人暮らしの高齢者の方への対策っていうのは強化されたみたいですね。
高齢者がどこに住んでいるかとかそういったことをマップを作りまして、そのマップを各地区の民生委員の方と共有しております。今後はマップを頼りに日頃から自宅を訪問したり、何か災害があれば避難誘導に役立てるというような形を取らせてもらおうかと思っております。
心強いですね、
はい、さあそれでは最後に今後の目標を教えてください。
輪島市消防団では地域防災力を強化するには、若い人の入団してもらうのが重要と考えております。それと団員を確保しつつ教育訓練にもさらに力を入れ、地域防災力をますます強化していきたいと考えております。はい、
ね、ぜひ天池さん本当にこれからもぜひ頑張ってほしいなと思いますし、本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は石川県輪島市消防団の天池正春さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は有森裕子さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、
CM クリエイター、
近い将来今ある仕事のおよそ 49% を AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子どもたちと向き合い共に歩んでいく社会へ、
AC ジャパン。
今月のゲスト応援団は有森裕子さんです。どうぞ1ヶ月よろしくお願いいたします。さあ今日の予定ご紹介しましょう。横浜市にお住まいの方からいただきましたよ。あつこさん。少し早いんですが、今週末後期高齢者の仲間入り、お友達に祝ってもらいます。嬉しいやら複雑な気持ちです。ちょっとリッチなフルーツパーラーに出かけます。元気で後期高齢者を迎えられることに感謝しなくてはと思います。もう本当に元気が何よりですよね。美味しく食べてもみんなでワイワイするのもね、元気のもとですからね、すごく大事なことなんじゃないでしょうかね。君の名は大作戦、めーで始まるあなた、40分まで受け付けておりますよ。サンデーアットマーク 1242.com でお待ちしております。